ラジオセラピー幸せを育む心理学。こんばんは、宇都宮タミです。今月は西条市内の小学校教諭で、現在学校を休職して鳴門教育大学大学院で選択理論を学んでいる酒井あゆみ先生へのインタビューをお送りしています。今日は酒井先生自身が心がけていることについて伺っていきます。
私はこれはもう教員になって必ずしていることは、新しい学級を持ったら必ず一人一人のいいところを書いていくんです。とにかく最初は一人一人のいいところって何なんだろうっていうのを書き留めることから始めます。
それは先生のノートに？
あ、そうです、私のノートにです。それをすることによって、なんか欠点ってすぐには見えてしまうというか、見たくなくても見えてしまう部分なんですが、そういういいところって意外と見えにくかったりとか、見ようとしなかったりすると思うんです。で、それを見ることによって、例えばうっと思うことがあっても、あ、いや、この子はこういういいところがあるよっていうふうに自分にも、言い聞かせられるし、誰かがその子に対して、誰々ちゃんちょっとダメだよねみたいなことを言っていても、この子はこういういいところあるよって私が伝えることができるっていうのがすごくいいんじゃないかなと思って、ずっとやっていることです。
それっておそらくその書き留めていることがずっとこうインプットされていって、ちょっとした瞬間に出るんでしょうね、今先生がおっしゃったように、
はい、
言葉に、それがそのクラス全体に伝わるんでしょうね。でみんなが認め合うクラスになっていくんだなって今。
あ、でも本当です、それがやっぱり私の望むところでもあります、
その先生が個人的にそうやってなさっている、
はい、
で子どもたちにかける言葉の中で気をつけてたりしてることっていうのもありますか？態度や言葉で子どもたちに伝えている、表現してることっていうのはどういうことですか？
子どもたちって結構先生の言葉を真似したりするんですよね、なので、あ、こういう言葉言ったらこう自分も気持ちよくなって相手も気持ちよくなるよなっていう言葉は常に心がけてるつもりではあるんですが、ただそれがずっとできているかというと、私も全然できない時もあるので、そういう時は子供がそういう言葉を使ったら、あ、自分が今そういう言葉を使ってるから子供たちもそういう言葉を使うんだというふうに思って、自分の言葉を見直すきっかけにしています。子どもたちは本当に私の、鏡というか、というふうに思っています。
へー、よくね、自分がこう付き合っている相手というか、自分が相対している相手は本当鏡で、親はこの鏡で、子は親の鏡でとか、教師と生徒の関係だったら、子どもたちは教師の鏡でいうことなのかなと、理屈ではわかるけど、でも、先生その実践は素晴らしすぎます。
ありがとうございます。
伺ってて、酒井先生はもともと選択理論的な方、もともと選択理論的な先生だったんだなってことがすごくわかるんですが、そんな酒井先生だから選択理論と出会った時に、あ、これだっていうふうに思われたのかなと思うんですよね。
こう、選択理論の、魅力で言うと、やっぱりいろんな言葉が散りばめられていて、私自身がすごく使いやすいなっていうふうに感じたんです。で、なんで私が子どもたちに選択理論を伝えたいかっていうと、そういう受け入れやすい、ストンと自分に落ちやすい言葉がたくさんあって、でしかも使いやすいっていうのがすごく選択理論の魅力かなというふうに私自身は感じています。
例えばどういう言葉ですか？
他人と過去は変えられないけど自分と未来は変えられるって、やっぱり過去を悔やむ人っていっぱいいると思うんですよね。私自身も悔やむことあったんですけど、でも過去は変えられないよねっていうので、まずストンとそこは断ち切ることができる。ただ過去を振り返ってみて、それを糧にすることはできると思うんです、
はい、
それを、悩みの種にしてはいけないけれども、今の自分がいるのは過去があるからだというふうに思って、過去を糧にするのはすごく私はいいことだと思っています。で、あともう一つは、他人は変えることはできないのは分かっていますが、私はこう子どもたちを変えようとはしませんが、子どもたちを変えるきっかけは与えることができると思っているので、
はい、
なので、そういった部分ですごくその 一文にその過去と他人は変えることできないけど自分と未来を変えることができるっていうその短い文の中にもいろんな魅力が含まれていると私自身感じています。はい、
で先ほど習慣も人間関係を築く習慣についてもちょっとおっしゃってましたよね。
はい、人間関係を築く習慣っていうのはやっぱりなんか見ていたら当たり前のことなんですよね。人を批判したりとか責めたりしたら人間関係悪くなるよねってみんな分かると思うんですけど、でも実際にそういうことって周りでたくさんあって自分自身もそれを昔使っていたなっていうふうにすごく思う、振り返ると思うんですよね。でじゃなくって人間関係本当受け入れ傾聴、傾聴って本当すごいなと思うんですけど、傾聴して相手のことを認めて励ましてっていう風にすると本当に私のもちろん上質世界に入ってるけど相手も上質世界に入れてくれるんですよね自分を、なんかそれが、すごく分かる、それを使っていると本当すごく分かるので、もちろんそれをテクニックとして使うというよりもなんか本当に自然に相手を尊敬して本当すごいなって思う部分を素直に伝えると相手は絶対に上質世界に入れてくれると私は信じています、はい、
子どものいいところを学校生活の中で先生が子どものいいところを見つけようとして見てるとそれが子どもに伝わって、でその認める言葉や信頼する尊敬する言葉になって現れて態度や言葉になって現れてで先生が子どもの上質世界に入る、でもちろん先生のいいところを見つけることで子どもが先生の上質世界に入る、すごくいい関係ですよね。
もう本当それなんですよ。もうとにかく私は最初に子どもたちを上質世界に入れるのが本当に最初なんですね。でそこがないと絶対に子どもたちは私を上質世界から追い出してしまうと思うので、剥ぎ取られないように子どもたちの上質世界にいさせてもらえたらいいなというふうに思っています。
今日は愛媛県西条市の小学校教諭で現在は学校を休職して徳島県の鳴門教育大学大学院で選択理論を学んでいる酒井あゆみ先生へのインタビューをお送りしました。